お聞きの放送は宜野湾シティ FM です。メディカルインフォメーション、このお時間は琉球大学病院の各科の先生方にご出演いただき、病気に関するさまざまなことをお話していただきます。本日は琉球大学病院胸部心臓血管外科第二外科の古川浩二郎先生をお迎えして、心臓血管外科の今とこれからについてお話を伺っていきたいと思います。先生よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、先生、はい、今とこれからということなんですけれども、はい、具体的に教えてください。
はい、まずですね、胸部心臓血管外科、まあ、私自身は胸部心臓血管外科を専門にしてるんですけど、まあ、まず何を知ってるのかっていうのをちょっと簡単にご紹介しますけど、はい、まあ、心臓血管外科ですので、まあ、心臓と血管の病気に対して手術した方がいいという患者さんに、まあ、手術で治療を行うということを行ってます。
はい、実際でもこう部位というか、その治療を施す場所が大切なというか、結構難しい部分になってきますよね。
まあ、もちろんね、他の外科の領域ももちろん大事なんですけど、まあ、心臓と血管の領域ですので、ね、心臓も止まったら大変ですし、まあ、血管も流れないと大変ですので、まあ、結構重症の方も多いですし、やっぱり時間的余裕がない方が比較的他の科に比べると多いところですね。
緊急で、うん、まあ、対処するっていうのも結構ありますよね。うんうん、で実際に今そういったところでどういった内容で、うん、こう手術というか治療がされているんでしょうか。
まず病気のことを簡単にお話ししますと、まず心臓に関しては、心臓というのは筋肉の塊で、筋肉が収縮とあと拡張、まあ、繰り返して心臓の血液のポンプの役割をしているんですね。でそれって筋肉が動き続ける、ちゃんと動き続けなきゃいけないので、まあ、いろんな仕組みがあって、一つは当然血液をちゃんと受け取らなきゃいけないんですけど、その表面を走っているのが冠の動脈と書いて冠動脈というのが心臓の表面に走ってます、
はい、
でそれがきっちり流れることによって心臓の筋肉がちゃんと動いて全身に行く。あと構造がですね、心臓というのは4つの部屋に分かれてまして、順繰り順繰りこう流れていくので、部屋と部屋の間に必ず弁という一方通行をするような構造があるんですね、
はい、
だから心臓に関して言うと、その心臓の筋肉を養う冠動脈の病気、
うん、
あとは心臓の筋肉そのものの病気、あとはその弁の病気、大きく分けてそういった3種類が心臓に関してはあります。
それぞれ3種類の心臓の、まあ、外科ですから手術ということになりますけれども、今実際に今ロボット手術とかっていうのも導入されてますよね。
でロボット手術というのは、まあ、基本的にやることは一緒なんですけど、結局その実際手術する人間と実際手が動くところがちょうどロボットが返す、
うん、
だから実際こう人が操作はするんですけど、実際その患者さんに直接こうタッチするのはロボットの機械がタッチするということで、やること自体は変わらないんですけど、まあ、そういうちょっとした仕組みがあります。でロボット手術の一番の利点はやっぱ傷が小さくできるんですね、うん、ロボットですから、その普通の人が動かせないような動きも体現できるということで、まあ、そういう非常にメリットがあるんですけど、うん、非常にちょっと技術が必要ですし、まあ、それに適応になる患者さんもかなり限られています、うん、ただ今確かにロボットの技術とか、まあ、我々のいろんな経験も少しずつ積み重ねていってるので、まあ、今後は全てがもちろんロボット手術になることは絶対ないと思いますけど、うん、まあ、徐々にロボット手術は広がっていくかなというふうに思ってます、
はい、まあ、ロボット手術と先の話をちょっとしてしまいましたけれども今実際には、まあ、ロボット手術というよりも先生方が実際に出頭してということが多いかとは思うんですけれども、うん、でそれから、まあ、今そしてこれからっていうところになっていくと、その中に、まあ、ロボット手術があって、また 他にもいろいろあるわけですよね。
ですね、まあ、細かいところをいろいろ言ったらきりないんですけど、うん、基本的にはやっぱり患者さんの体の負担に軽いようなやっぱり治療、うん、同じ治療結果を出すにしてもやはりなるべく患者さんの体に対する負担を軽くするということで、うん、カテーテル治療が今急速に伸びてまして、
はい、
まあ、我々もやるんですけど、内科の、それはもう内科の先生と一緒にやってですね、うん、ハートチームっていう最近よく我々の現場では聞く言葉なんですけど、
なんかあったかいですね、ハートチームっていうと
そうですね、まあ、はい、本当にみんなで、うん、外科内科分け隔てなく、まあ、そういうスタッフが全員が一人の患者さんにとって何をどうしたらいいかということを十分討論した上で一番いい治療を選択するということになります。だから龍大はやはり非常にスタッフが多いということは、まあ、いろんな人の、まあ、いろんな知識だとか経験とかを集約できるということは、ね、うん、非常にやっぱり琉球大学の強みの一つだろうというふうに考えています。
うん、まあ、そうやってチームで、まあ、こう取り組むというところなんですけれども、で先生、まあ、今とこれからというその比較の中でどう変わっていくんですか。
まずはですね、やっぱりその体に対する負担をいかにしたら軽くするかというところと、うん、あと結果ですよね。うん、で結果はもちろん手術前の患者さんの状態って本当に千差万別なので、正直、ね、助けれない方も中にはおられますけど、まあ、そういった患者さんをもうとにかく結果を良くしていくという、そこを目指していく、でしかもなるべく体に対する負担を軽くするという、うん、まあ、このちょっと ある意味相反するところかもしれないんですけど、それを両立していくというのが、まあ、これからの究極の目標になるでしょうし、うん、まあ、その中で先ほどお話があったロボット手術というのも確かにメリットが大きいですので、うん、ただ結局やることは基本的に一緒なので、うん、まあ、その結果を良くしなきゃいけないので、ロボット手術をしたからその結果のが悪くなるとか、うん、クオリティが落ちるっていうのは本末転倒ですので、
そうですね、
まあ、そこをしっかり考えながら、うん、患者さんの状態で我々チームの力でそういうのをかみ合わせて、とにかく一番いい治療法を選択して最高の結果を求めていくっていうのが我々の基本的なスタンスです。
はい、で先生、今実際に今ある琉球大学病院から普天間の方に移設しますよね。でそこでまた大きく形というのは変わっていくんですか。
多分その移設したからなんかやることが急に変わるってことも絶対ないんですけど、一つはやはりいろんな設備が新しくなるので、まあ、同じことをやるにしてもよりいい結果が出る可能性は上がってくるかなと。ただ極端に、ね、やる内容だとか極端にそしたら移転したからなんか結果が良くなるってことはもちろんないんですけど、うん、まあ、そういう機械設備が良くなるとということはやっぱり我々のこう気持ちの持ち方もですね、もっとこうテンションが上がるというかですね、うん、やっぱり頑張れるというこう機運が高まるのは間違いないですね。
そうですね、うん、やっぱりこうそれ、まあ、なんて言ったらいいんですかね、自分のこの技術力が十分に発揮できる、まあ、設備、それ以上の設備が、まあ、目の前にあるということはやる、まあ、先生方のね、先生も今おっしゃったようにモチベーションが上がっていくんだろうなというのはとても感じますね。
で、我々、まあ、琉球大学もそうなんですけど、今大体40周年を大体こう迎えてるんですね、うん、で我々の胸部心臓血管外科の、まあ、医局というかチームも実は今年の4月で40周年迎えました。
はい、ということ
で、ありがとうございます。それで当然我々は今までやってきたことを土台にして振り返りながら、うん、やっぱりこれから何をしていくべきかということを明確なビジョンを持ってやっていくんですけど、まあ、その上でそのちょうど移転という時期が重なるということは、うん、まあ、新規新たにまた非常に先ほどおっしゃったようにモチベーションは必ず上がるかなと思ってます。うん、
先生、また話は少し戻るのかもしれませんけれどもこういったその心臓の病気って沖縄の方っていうのは多いんでしょうか。
ですね、やっぱりまあ、その病気の種類にもよるんですけど、やっぱ食生活だとか、生活習慣がかなり関わってます。で、分かりやすく言うとやっぱり動脈硬化が進みやすいような食事だとか生活習慣をされている方っていうのはですね、やっぱり我々のところに来られる方が多いんですね、うん、具体的に言うと糖尿病だとか高血圧だとか、
はい、
あと高脂血症っていう油分が多いお病気ですよね、うん、まあ、そういうのがずっとあるとですね、その時例えば血糖尿病で血糖が高いだけではですね、うん、何の症状もないんですけど、うん、それが長く続くと 血管がだんだんボロボロになってきて、うん、本当はね薬とか、簡単な治療で治るのがいいんですけども、やっぱりそれで手に負えなくなると、うん、まあ、残念ですけど患者さんは我々のところに来てやっぱ手術を受けた方がいいということになります、
うんうん、でも今出てきたいろんなこう血圧とか高脂血症、まあ、大きな人は多いんだろうなというのはもう皆さんね、リスナーの皆さんも聞かれて皆さんも予測できることだとは思うんですが、やっぱりそれって本当に普段の食生活というか生活習慣を変えることである程度予防できますけどね、それが本当に悪化していくと、まあ、先生方のもう手元にもう治療という形でね、まあ、来てしまうという、その前に本当はね防いでいただきたいというか、人一人自分の体を自分で本当は守っていかないといけないというところでは、よくその辺は沖縄の人は重々考えていただきたいなというところではあるんですけれどもね。で実際でもこうやってなんていうのかな、医療の技術が進んでいって、まあ、そういった難しい手術も患者さんに、ね、負担のないように、まあ、最終的に、ね、そこに持っていくというのが先生方の目標だという今お話を聞かせていただいて、まあ、本当に頑張っていただきたいなというところではあるんですけれども、先生が実際に手術をして何かこうこれちょっとすごかったなとか、何か思い出深い手術の、まあ、実例というかそれがあればお話しいただけると嬉しいですけれども、
まあ、あまり具体的にのかなり生々しくなるので、まあ、それは控えますけど、私がいつも心がけているのは、うん、我々にとってはね、いつも手術している方の中の一人なんだけども、やっぱり患者さんにとってはやっぱり命がかかる治療になりますので、まあ、その気持ちはもう大事にしたいと思いますし、やっぱり当然ですけど全く同じような手術は全くないわけですね、はい、うん、一人お一人全く体の状態も違うし、うん、我々が手術するところも違うんですけど、やはり正直血管とか弁とか心臓の筋肉とか、まあ、結局いろんなところが同時に悪い方っていうのは正直大変になるんですよね、うん、であとは1回目の方とやっぱり2回目3回目場合によって4回目っていう心臓の手術の方もおられてですね、うん、やっぱ正直そういういろんな病気持ってらっしゃる方だとか複数回やってる方っていうのも明らかに1回目の手術にも我々自身は非常に大変になりますし、うん、我々が大変になるということはやっぱ患者さんも結構体の負担が強くなるということで、やっぱりもうそういう方も珍しくないからですね今は、うん、ね、結構大変な方おられます。
そうなんですね。じゃあ先生そうなると手術時間って結構どれぐらいかかっちゃうんですか。
そうですね、短い方で、まあ、4、5時間で、長ければ本当に10時間超えたりすることもある。
先生短い方で 4,5 時間なんですね。で長くて10時間
ですね。
いやこれでも本当に出頭してる先生方もそうですけども、やっぱり患者さんの体も結構負担かかってくるというところになりますね、うん、だから本当に素早くというか素早く正確にっていうところでは先生方一つの、まあ、手術終わるたんびにちょっと疲労困憊じゃないですか、
うん、ただ実際やるとですね、うん、やっぱり集中してますので、時間ものすごく短く感じるんですよ。まあ、正直周りのスタッフとか、うん、あと学生さんとかもね一緒に手術に参加したりすることもあるんですけど、やっぱそういう人の方は多分きついかなと思いますけど、うん、実際やってる方は、はい、まあ、本当に一瞬ですね手術は、
うん、感覚的には一瞬なんですね。
一瞬ですね、うん、
でもその一瞬の中で瞬時にその、まあ、やっぱり先生が先ほど言ったように、まあ、いろんなね実際に回復してみて初めて分かる状況もあるじゃないですか。それに対して瞬時に判断して、治療法を例えば最初の、治療法から変えるってこともあるわけですよね、
うん、大きく変わることはないんですけど、うん、ある意味そのやっぱり手術前にですね、うん、やっぱそういうのは我々予測しとかなきゃいけないですよね、うん、やっぱそう、はい、全てを想定範囲内に持ってこなきゃいけないし、はい、うん、まあ、もちろん今おっしゃったように想定外の可能性もゼロじゃないのでですね、うん、その時にやっぱり慌てないということですねとにかく、
とにかく、
うん、落ち着くということですね、
はいはい、いやでも先生も、まあ、もう古川先生ベテランですからね。でも今はそういうふうにですけど、最初の頃っていうのはどうでしたか。
もう全然やっぱり余裕ないですよね本当にそれも全然違うし、
うんうん、
ただ今でもですねやっぱり、っていうことはゼロじゃないですね、だからやっぱりちょっとその極めるっていうのはなかなか実際難しい、うんうん、ところになりますね。
やっぱりどれだけこう手術に携わるかっていうところではやっぱりその経験値が ある意味、まあ、その時の対処の時の心構えに関わってくるって感じですかね。そうですね。いやでも患者さんにしてみればね、やっぱり心臓というところの部分に大きな病を持つというのは本人自身もすごくダメージというか精神的にもきついところはあるかとは思うんですけども、その辺のケアっていうのも先生方もされるんですか？
もちろん我々もね、そこら辺の先ほど話したようにやっぱり患者さん一人一人の立場に立って考えてはいますけど、やっぱり時間的なものとか、やっぱり本当に患者さんが本音を吐露できるのはやっぱり看護師さんだったり、やっぱそういう人の方がよりいろんな気持ちをこうさらけ出せるとは思うので、私自身はやっぱり患者さんの情報というか、そういったお気持ちは看護師さんに聞くようにしてます、できる限り。やっぱり正直我々にも言いにくいこともいっぱいありますし、やっぱりなんか変なことを聞いたりだとかしちゃいけないんじゃないかっていうのは、多分皆さん思ってらっしゃるところがあるので、
一番近いですからね、看護師さんがね。
そうですね。
だからそのハートチームっていうと中に看護師さんもいらっしゃるわけですよね。
そうですね。
それでチームで携わっていくっていうところになってくるかと思いますね。じゃあ先生、じゃあ実際に今とこれから、これからそういうふうにしていくという段階の中で、琉球大学で実際にその例えば育成という意味でもいろいろなさってるかと思うんですが、そういったところではどうですか？
ですね、まあ、育成って、まあ、言葉で言うのは簡単ですけど、なかなか現実的にはね、どういうふうに育てるかっていうのもあるんですけど、琉球大学の、まあ、ある意味一番大きな使命はとにかく人を育てる。それはもう医者に限らず、いろんな職種の方含めてですね、やっぱりこれから若い人に、ね、頑張って成長してもらわないと沖縄県の医療は良くならないと思ってますし、まあ、そういった方々を育てるのが私の最大のミッションだと思ってます。で、まあ、具体的にどうやるかは、まあ、人それぞれなんでしょうけど、やっぱりある程度その信頼関係、私がその育てる人を信頼するしないと、多分その若い人がやっぱ信頼されてるという気持ちがないと、多分やる気も出ないでしょうし、やっぱ責任感も芽生えてこないので、そこは私は非常に大事にしてるつもりです。ただもちろんのべつ幕なし信頼、ね、するわけにもいかないので、まあ、そこはちゃんと周りを見ながら、まあ、私も注意深く観察はしてますけど、基本的にはやはり相手を信頼しなきゃいけないでしょうし、で逆に私が、まあ、そのチーム の責任者としてチームのメンバーから信頼されてないと、当然お互いの信頼関係生まれませんので、まあ、日々信頼されるような人になるために精進してます。
いや先生、そうですね、はい、これはもう先生だけに限らず、それぞれがね、皆さん人として生きていく上で信頼される人にならないといけないですからね。そこは私も心がけてるかな。ちょっと分かんないですけど、まあ本当に、先生でも普天間の方に移設したら、医局っていうんですか、これってしたら、海外からの研修生も受け入れるっていう話を聞いたことあるんですけど、
もちろんこちらとしては全然受け入れたいし、まあ、沖縄のやっぱり他の内地にない一番強みっていうのが、やっぱり台湾とか中国に近い、あと東南アジアでも近いというのは、これ非常に実は強みだと思ってるんですね。ただやっぱり国が違うとなかなかその移動が難しいところありますけど、でも本当に台湾とかもねすぐですし、まあそういうアクセスがいいので、まあできれば本当にそういう海外の方とも交流をしたいなっていうのが正直なところですし、まあそれことによって我々の先ほど の, その育成にも関わってくるんですけど、やっぱり若い人の視野を広げるという意味では非常にやっぱりプラスになるでしょうから、まあ、そこはもうぜひ依頼があれば受け入れたいと思いますし、私たちもまあそういうところにこうどんどん出ていくようなアクションをしていかなきゃいけないんじゃないかなと思ってます。
はい、わかりました。先生、じゃあ最後にまとめてお願いします。
はい、まあ、今度は再来年の1月6日ですね、新しい琉球大学病院が移転して開院します。で、まあ、今も当然琉球大学全体として沖縄県全体を見て、沖縄県の人にとって一番いい医療は何かということを考えながらやってますし、 やっぱり教育研究に関しても、まあ、そういうところを最終的な目標にしながらやってますけど、まあ、再来年 そのやっぱり移転をすることによって、まあ、より我々 の力の発揮できる可能性は広がっていくと思いますし、まあ、沖縄県の多分医療の一つ の新たな出発点になると思いますので、まあ、我々の琉球大学は胸部心臓血管外科だけではなくてですね、もう全体のスタッフ一丸となってですね、そういうところを目指して、頑張りたいと思いますので、まあ、県民の皆様、お力添えいただければ幸いです。どうもありがとうございます。
はい、ありがとうございました。本日は琉球大学病院、こちら胸部心臓血管外科第二外科の古川浩二郎先生をお迎えして、心臓血管外科の今とこれからについてお話を伺いました。先生、今日はありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
宜野湾シティ FMA のお問い合わせリクエスト局などは E メールアドレス小文字で info@gcfm818.com、 ファックス番号は 098-943-5782 まで。詳しくはホームページをご覧ください。